裏表紙です。クローズアップ大洲人。たくさんのありがとうを胸に。工藤日和さん、老けた。平成18年9月にわずか421グラムで生まれた工藤日和さん。家族などへありがとうをテーマに書いた作文が第7回。障害児者家族の作文集の高等部門で最優秀賞を受賞した。超低出生体重児として生まれながらも彼女らしく成長し、まっすぐに生きる工藤さんにクローズアップした。生まれた日より大きくなりますように、そんな思いで付けられた名前日和。母のゆかりさんは赤ちゃんの集団検診など同じ月齢の子が集まる場では焦る気持ちもありました。でも日和らしくいればいい、そんな気持ちで子育てをしましたと語る。両親の思いを受け日和さんのペースで素直に育ち、今では韓国のアイドルグループが大好きな女子高生だ。そんな彼女は小中学校では支援学級と通常学級を行き来する生活だった。周りよりも小さな体、給食を食べ終わることに時間がかかることも多かった。通常学級の教室の扉を開けることに抵抗がある日もありました。でも先生がそんな時は支援学級の教室にいたらいいよと自分の居場所を作ってくれて話を聞いてくれたりしました。そんな先生や皆さんのサポートがあったから高校まで無欠席で通学することができました。おっとりと話す彼女だが責任感が強く、挨拶やお礼も欠かさない。中学校時代の先生とは今でも連絡を取り合う仲だ。18歳を迎え、今年の春から社会人。自分のお給料でいつか両親を世界一周旅行に連れて行きたいです。そう語る日和さんは、素敵な大人への階段を着実に登っているようだ。写真が3枚あります。制服姿の日和さんの写真。母ゆかりさんの入院中、看護師が日和さんの様子を記入し、やり取りを行っていた育児ノートの写真。授業の一環で行われる職場体験実習の写真。何事も真面目に取り組むと評判です。ツツジの声。元旦に人生初のぎっくり腰になりました。寝ても座っても痛くて、ぎっくり腰がこんなに辛いとは思いませんでした。元旦から痛い思いをして、なんとなく不吉な予感がしたので、神社ではお守りを買い漁り、おみくじは大吉が出るまで引き続けました。これで安心だと思いたいのですが、結局は自分の健康管理によるものだと思うので、運動や食生活、睡眠を見直していきたいと思います。今年は健康的な人間を目指すため、まずは適度な運動から始めようと思うのですが、今はまだ寒いので、暖かくなってから始めようと思います。MS 広報大洲2月号、ここまでです。聞いていただいてありがとうございました。